皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社、トライオンのご協力でお送りいたします。このラジオカフェシンクタンクジャーナルは世界の中の京都をですね見つめて、京都から世界にですね京都の思いを発信しようという、一言言うとソフトパワーですね、ラジオのソフトパワーを通じて、世の中を見ていこうという番組です。本日のゲストはですね、今のやっぱり一番の話題は、民主党政権が、登場、生まれたと。これは明治維新から140年だって、初めて民の力で、民のパワーで、国そして世界を変えていこうと。実はですね、鳥取県の一区で、衆議院選挙に戦われた、奥田康明さんにこのスタジオに来てもらっております。奥田さんは早稲田大学の雄弁会で鍛えられて、そして田中角栄の目標クラブでしょうか、そして、鳥取に戻られて鳥取県の県会議員をされて、大臣をされている石破さんですね、その秘書をやられて、実は今回、一区からですね石破さんと大臣と、戦いされて、惜しくもですね6万3000票ですか取られたんですけれども、次の選挙にまた挑戦されるということで、このスタジオに来ていただいております。奥田さんどうも。
こんばんは。京都の皆さん、鳥取からお邪魔をいたしました奥田康明でございます。今日はよろしくお願いいたします。
奥田さんとはねここ10年ぐらい、親友で、僕もですね鳥取の県のシンクタンクに勤務しているときにいろいろ県会議員された奥田さんにお世話になったんですけれども、それ以上にですねまた共通の友人が今日本テレビの政治の副部長をやっている、呉文彦さんですね。それは早稲田大学の雄弁会で同じだった友人ですね。僕はワシントンにいるときに彼紹介してもらったんですけどね。
そうですね、ええ、
この選挙戦を、振り返ってで言うんですかね、このずっと、ドビータって言われて言うんですかね、鳥取の本当の口の口まで入られて、この選挙戦で叩かれたんですけども、おおむねその感想というんですかね、どういうな感じですかね。
そうですね、私は1年9ヶ月、この政治活動をやってきましてね、で政権交代は日本列島吹き荒れて嵐がですね、で戦後初めて日本人が自らの手で歴史を動かしたという選挙の位置づけになるんでしょうけれども、私の鳥取一区に関しては台風の目のようにね、その風が吹かせられなかったということで少し残念な気がしておりますけれども、しかし日本の歴史を考えた場合には、今中野さん言われたように明治以来140年の歴史、中央集権の官僚を頂点とする政治から、言うなれば官位、官の意向に基づいた政治から民意、国民の民意、民権政治に変わった、少なくとも変わる大きなターニングポイントになったということは本当に大きな選挙だったと思いますけどね。
約2000回ぐらい街頭演説ですか、されたと聞いてるんですけれども、ほとんどの人が無視して通られるでしょ、駅前とか早朝から。
そうですね、
そこでね、お話しされるというのは、早稲田の雄弁会でね、いろいろとこう、訓練されても、やっぱりその、実態というんですかね、選挙の実態というか、多くの人が無視される中で、大きな声を張り上げてね、お話しされるということは、大変なあれだと思うんですけども。
鳥取一区、一区というのは県庁所在地の位置づけが一区なんですけど、しかし視聴者の皆さんご存知かもしれませんが、田舎部が非常に多い選挙区でもあるんですね、ですからもちろん町の中でもミニ街頭演説やりますが、各集落、郡部の町村に出かけて各集落の村々で街頭をやるというパターンが非常に多かったですね。
やっぱりその集落まで入られて、あるいは民集会をやられて、そこで直接有権者のね、特に高齢者の方が多かったと思うんですけどね、そういう高齢者の方々、あるいは農業とかに、従事されている鳥取の その本当のこう第一線でね、第一次産業の第一線、そして鳥取という、まあ、どちらかというとマイナーな県でしょ、日本人、
はいはい、
そうですね、その高齢者の方々がどのような、ね、政治を期待されているかということで、ちょっと一言。
これはね、あの京都もそうでしょうし、鳥取もそうです、うん、で日本全国そうですけども、一度きりの人生でね、同じ場所で同じ月を眺める運命に黙々と従いながら懸命に生きている方っていうのは、もう全国それぞれの地域地域でいらっしゃいます、でこうした方々が、確かに戦後高度成長期安定期、日本の政治をリードしてきた自民党の政治ではあるけれど、しかしここのところの自民党の政治は、本来の役割である社会的に弱い立場の人、あるいは地方に生きる者の目線に立つと、このことを忘れた政治ではなかったのかと、であるとするならば、この鳥取1区でも変えてみたいと、この声は郡部に行けば行くほど、中山間地域に行けば行くほど強かったように見受けましたけどね、
中間、はい、まあ、中間産地というんですか、
中山間地、
中山間地ですね、
はいはい、
そこには若い人っていうのはどのぐらいのパーセント、
どれぐらいのパーセントでしょう、少なくとも時とともにいわゆる廃れてきた、いわゆる限界集落が次から次と生まれてきている、かつて賑やかかった村祭りも、今は祭りさえも奥田さんできなくなりましたよ、その声が至るところで聞こえてきましたね。
奥田さんはちょっと1週間ぐらい前に、その選挙中ですね、
はいはい、
読売テレビのウェイクアップという番組、土曜日の朝の番組が、それにこう出演されたというのを
聞いたんです。そうです
ね、実際ね、お忙しく、まあ、一応見ておられないと言われたんですけれども、
は
い、そのテレビで鳥取のこう、ね、奥地をこう、選挙のあり方というのがこう報道されたですね、でしかしその実際僕もですね、奥田さんがこう選挙活動されてる奥地まで数回入らせていただいてこう見たんですけれども、
はい、
本当にこう70歳以上の高齢者の方が、そこで、農業なり従事されてる、であなたの暮らし政治で変えてみませんかっていうフレーズがあるとすると、
はい、
その本当にその第一次産業のね、そういうところから抜け出す方法っていうのは、もう本当に政治の力がなければ、なかなか変えることできないですね、今の暮らしを変えること
で、ね、おっしゃる
通り、そこですごくね、やっぱりすごくそういう方々から直接、お話を聞かれて、その姿を見たときにね、政治の本質っていうのは、奥地の、そういう人の心意気をですね、正面から受けて、それを国政に持っていくというかね、それを感じましたけどね。
そうですね、まあ、私自身は政治は強い一人が100歩進むのではなくてね、100人の県民国民が一歩進むのが政治であると、言葉を変えるならば、喜びの向こうには必ず、中野さん、悲しみがあります、笑顔の向こうには必ず涙している人がいます、その思いを正面から受け止めるのが政治であるという私自身の信念がありますから、その信念に基づいて私なりに一生懸命訴えてはきました。しかし問題なのは、奥田さん、あなたの思いは分かるし、あなたの政治姿勢や政策も分かるけれども、しかし強いもの、大きなものの傘の中で生きていかないと生きていけないんですよと、お許しくださいね、こういう言葉をかけられることも実は現実多くて、で私はそうした方々には、よらば大樹、長いものに巻かれろ、一つの生き方処世術はあるけれど、しかしそこを乗り越えて私たち自身の手で新しい時代の扉を開いていこうじゃないですかということを訴えたんですけどね、
はい、素晴らしい、まあ、立派だと
思う
のはですね、相手が大臣ですからね、
そうですね、
農林水産大臣ですか、
そうですね、
大臣でしょ、で、まあ、奥田さんのお父さんは、まあ、
漁業ですね、はい、
その漁業の、まあね、その息子さんで奥田さんが、まあ、県会議員、そして、まあ、鳥取ではすごい奥田康明さんという、まあ、有名な方で、はい、市長選にも出られて、まあ、ギリギリね、まあ、前回ちょっとあれだった、まあ、県会議員ですね、はい、その、漁業の、ね、息子さんが、ね、その農林水産大臣とね、戦いされて、相手が11万票で6万票取られたということだけでもね、これはすごい 立派なことだと思うんです。
いやいや、ありがとうございます。まあ、あの私の相手はですね、うん、この先代から数えれば53年ですか、うん、半世紀を超える王国を作ってきている方なんですね、うん、しかし私は亡くなった祖父からですね、うん、安明と、うん、あの漁師やお百姓さんのシワのある手、うん、豆のある手が立派な手に見えるように育てと、うん、そう言われながら育ってきた人間なもんですから、うん、政治が社会の進歩に大きな役割を果たすということを子供心に持ちですね、うん、そこから政治を志してきた人間ですので、うん、あのもちろん人間が行動する場合にその尺度としてどの程度の可能性が成功する可能性があるかないか、それは判断基準の一つになるでしょう。しかし私はもっと大切なことはそれを乗り越えてですね、勝つか負けるかではなくて、この行動が善なのかそうではないのかということが一つの価値判断になるでしょうし、うん、もっと言えば出る杭は打たれるという言葉がありますけども、うん、しかし出ない杭は腐るんですね、うん、私は打たれることを承知の上で完全と頭をもたげる、そのパイオニア精神、フロンティア精神、チャレンジャー精神、こうしたものを大事にしながら試みとしての人生を生きたいという思いがあるもんですから、うん、たとえどんなに強くてもですね、その強さは私自身が一番よく知ってましたけど、うん、あえてあの挑んだというのが現実だろうと思いますね。
民主党の候補者のポスターの中で唯一、はい、チェンジというね、英語でこう書かれてるのは、奥田さんのポスターだけだと思うんですけどね。その今おっしゃったフレーズというのはなんとなくこう、例えばアメリカの、まあ、リンカンとかですね、アメリカの、まあ、民主党のオバマ大統領のチェンジのこう勢いとかね、感じるんですけども、
なるほど、
奥田さんが、まあ、早稲田大学のね雄弁会でこう、はい、その時からやっぱり政治家を目指さってその時からだと思うんですけども、もっと早くからね、鳥取にいらっしゃる時から政治家になろうと。
そうですね、うん、まあ、子供心にもう小学生の高学年の頃から、うん、政治を志したいという思いを持ってましたので、今おっしゃったようにあの大学はあの政治家を輩出してきた早稲田の雄弁会というところで学んで、うんうん、その後は田中派の木曜クラブというところであの時を過ごしましてね、ですからその時の事務局長が小沢一郎、今の代表代行なんですよね。
その時の、例えば田中角栄さんの、勢いというんですかね、まあ、要するにこう講演の仕方、こうスピーチというのはものすごく迫力がありますね。実際近くで見られてどうですか？
まあ、これ私が木曜クラブにいた時には良くも悪くも日本の権力があの方に集中していた時代でしてね、うん、でしかし田中角栄という政治家を見ただけでも私は東京に出た甲斐があったというぐらい本当に強烈な個性のある、そして戦後日本を代表する人物だというふうに受け止めますね。
小沢さんはやはりこう田中角栄さんの影響というんですかね、それをやっぱりストレートに
多分に受けてますでしょうね。受けてますね、うん、ただまあ小沢先生も立派な方ですし傑物ではありますけど、うん、田中角栄という存在はまた、まあ、言い方が適当かどうか分かりませんけれども、一回り二回り違うなという感じは実は受けてましたけどね。
日本列島改造論ですね、はい、今の民主党のマニフェストと当時の日本列島改造論ね、はい、まあ、あれもマニフェストみたいなもんだと思うんですよね、その迫力の違いというのは
迫力、ね、まあ、これは今もう、あれは田中角栄さん自身の思い政策であり、うん、今のは政権それぞれの政党としての政権公約ですので、うんうんうん、位置づけは違うと思いますけど、うん、まあ、高度成長期の時代ということもありますけども、うん、やはり彼の政治にかける思い情熱、うん、これがしっかりと反映された日本列島改造論だとは思いますね、
うん、はい、政権交代も、はい、日本列島改造もなんとなくこう違うようだけど、その時の一つのスローガン的なね、手がいくと近いように思ったり、
なるほど、
うん、で日本列島改造ということは地方分権でもある意味ではありますね。
あ、そうですね、うん、ただあの時代の 日本列島の改造計画は、うん、改造論は官僚をどれだけ上手に使ってという位置づけで、今回は実は先ほど申し上げた中央集権の官僚を頂点とする政治から、そうではなくて権限財源をできる限り地域に移した地域主権、まあ、生活者起点の政治に変えていくという、この新たな日本の形、姿、これを求めた選挙でしたので、私はこの点は大きく違うと思いますね。はいはい、
おっしゃる通りですね。やっぱり民の力で、
民の力、まあ、
政権交代で変えていこうということで、
はい、
本当にその2009年8月30日というのは、歴史に残る一つの、まあ、その時歴史は動いたというね、あるいは時は今っていう勢いが高と思うんですけれども、本日のラジオカフェは、あのシンクタンクジャーナルはですね、あの実際鳥取の一区で、衆議院選戦われた、まあ、前選された奥田康明さんに、来ていただきまして、政治の本質についてですね、いろいろとお話をお聞きしております。ここであのハワイの音楽を聞いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。本日はあの奥田康明さん、民主党からですね、選挙に出られて、まあ、前選された、奥田さんにスタジオに来ていただきまして、そして、まあ、政治の本質についてお聞きしてるんですけれども、まあ、今日においてですね、こう政治というのはものすごく重要で、例えば政治と官僚と財界という鉄の三角形があって、やっぱり自民党政権においてはですね、やっぱりそれが癒着関係、属議員とかで、そして本来ですね、まあ、高級官僚がですね、国家地方のために、いろんなことを仕事をなすべきところをですね、まあ、属議員とか一部の、まあ、利益誘導型ということになって、今今日こういうことになったんで、政治の重要なことというのはですね、まあ、民主党が言ってるように、まあ、教育ですね、
はい、
大学までこう教育で、そして社会に出れば思う存分競争っていうのがあっていいと思うんですね、
はい、
まあ、市場経済、あの市場主義という競争があって、そしてそこで勝つも負けるも時の運ではあると思うんです、まあ、努力次第だと思いますけれども、そしてまた老後はですね、再び日本の国民として国が完全に守ってくれると、そういうシステムができればですね、教育は全て平等でいろんなことチャレンジできると、で仕事も思う存分できる、失敗しても国が守ってくれるということが分かればですね、もっとこう元気のある日本の社会ができると思うんですけれども、いかがでしょうかね、そういう見
方。そうですね、あのおっしゃる通りでしてね、実はあの教育っていうのは非常に大切ですね。で特に日本の場合にはその資源がないと、もし日本にあるとするならば教育のレベルの高さ、あの人間こそが日本にとっての財産だという、あの私は位置づけを持ってましてね、ところが構造改革、小泉さんの時代にですね、教育費を2兆円バッサリ切りましてね、OECD30 カ国加盟してるんですけれども、あのデータが取れてる28カ国の中では、実は今、日本の1人当たりの教育費の予算はですね、最下位なんですよ。これをどう 我々は見るべきなのかと、うん、で今言われるように教育費を予算を充実をさせる、少なくともどんな立場での方であれ私は教育の機会をですね、うん、しっかり授ける、国が責任を持つということが大事だろうと思うんですね、うん、で特に人間形成の一番大切な時期である幼児教育、義務教育、うん、あるいは高校教育、うん、ここはもっともっと日本は充実をさせるべきだと。もちろんフランスやドイツやね、うん、北欧のように大学までも完全無料とはいかないまでも、うん、高校まではしっかりとした体制を政治が整えていくべきだというふうに思いますけどね、う
ん、オバマ大統領が言われていることは非常に近いと思うんですね。そうですね、オバマ大統領の、スピーチを聞いたり、僕はブルッキングズ研究所というワシントンの時にオバマ大統領のスピーチを直接聞いたんですけれども、その時にあの初代財務長官ハミルトンという人がいまして、はいはい、西インド諸島出身で非常に貧しいところ、まあ、教育ということを通じて彼は財務長官まで、行った人で、教育こそ全てであるということで、共和党政権でなくてアメリカの民主党政権は教育の機会をこう平等にできるだけ提供したいということを言われてて、まさに教育こそ基本的なインフラだと思うんですね。
そうですね、
箱物とかそういうものに橋とか道路とかね、そういうことにインフラやっていったんだけど、教育こそ全てであって、あとは、その教育をある程度平等に受けて、そこで頑張った人間はあらゆることにチャレンジできる、そして老後はやっぱり守ってもらえるという見方が正しくて、鳩山さんがですね、オバマの大統領の電話を受けられて、オバマ大統領まず言ったのは、太平洋を挟んで両民主党が勝利しましたと。
なるほど、
まあ、で鳩山さんそれに対して、やはり去年の11月の大統領、アメリカの大統領チェンジのおかげで、日本もこうチェンジしたような、ことを、まあ、そのようなことを言われたと思うんですけれども、まあ、去年の11月にアメリカで民主党政権が生まれたときに、すでに今回の圧倒的な、ね、ランドスライドビクトリーというか、民主党の、日本の民主党の勝利もあったかなというふうに思うんですけど、
ね、なるほどね、うん、まあ、私はもちろん大統領になったオバマも偉いと思いますけども、うん、彼の向こうには困難が待ち受けているということを承知の上で、うん、彼を選んだアメリカ国民も非常に素晴らしいと思うんですね、うん、で実はアメリカだけではなくて、その直後に行われたニュージーランドの選挙でも、うん、ジョン・キーという47歳の男がですね、うん、これ政治経験非常に薄い、うん、オバマと一緒で7年ぐらいの政治経験しかない男が、うんうん、まあ、政権交代が実現をされし、そして首相に選ばれたんですね、うん、私はこの流れを見てて、戦後その55年続いてきた自民党の政治も間違いなく終止符が打たれるという気持ちは、うん、持ってましたね。
そうですね、まあ、55年体制というんですかね、
はいはい、
一つの政党がねこれほど、まあ、ついたケースは世界でも稀であって、
稀ですね、
まさに社会主義の国みたいなね、と世界からこう言われて、どこでもこう政権交代ということでね、交代しながら良くなってる、だから日本の場合ですね、僕はやっぱアメリカのように、まあ、民主党と共和党ってね、デモクラット・リパブリカンという2つの二大政党制が日本にもね、例えば日本の自民党は徹底的にアメリカの共和党に近い政策をすればいいと思うんですね、
はいはい、
どういうことかというと、一言に言うと税金をね、大きな政府か小さな政府っていうのがアメリカでいわゆる民主党と共和党の違いで、だんだん経済が、ね、良くなってきて失業率も減ってきたときに、真ん中の平均所得よりか上の人は民主党政権大きな政府だったらね、下手すれば、累進課税、ね、9割取られると、そうするとやっぱり民主党ではダメなんで、共和党というふうになりますね。だから自民党も平均よりか豊かな人のための政党というふうなね、小さな政府で、税金もできるだけ減税で少なくなって、そして自分の意思で寄付ができるという社会、これアメリカが望む共和党の社会でもあるんですね。だから自民党にも、ね、優秀な人、例えば河野太郎とかワシントンで見たんで、はいはい、英語も抜群にうまいし、はい、アメリカですごい交渉ができるし、そういう人物が自民党にいるんだったら、ね、やっぱりそういう人物が自民党の核となって将来二大政党制の柱になったらいいと思うんです。だけど一方ではですね、民主党が強くなりすぎたんで、自民党のそういう優秀な人間も全部自民党の方にね、ブレンとして入っていくような予感もするんですね。
あ、民主党の方に。
民主党の方にね。どう思われます？
そうですね。まあ、まず、 私たちの日本は政権交代のない議会制の民主主義だとこう位置づけられてたんです、うん、で選挙によって政権交代がなされていない国は世界でキューバと、うん、中国と、うん、北朝鮮と、うん、日本だけだったんですね、うん、でそれが今回政権が変わることになったと。だから私は民主党が政権を取ったの取らないのというそのことよりもですね、政権交代が生まれる土壌が日本にも大きく根付き始めた、
うん、
これは非常に大きなことで、
うん、
私はまた民主党がこれから何年政権を担うのか分かりませんけど、約束を破ったり、うん、あるいは期待に応えられなければ次の選挙でも、あるいはその次の選挙でもしっかりと国民はそのメッセージを発すると思うんですね、
うん、
だからそれぞれの政党が切磋琢磨しながら国民に奉仕をしていく政治を実現をしていくと、
うん、
これは非常にいいことであるし、その意義は今回の選挙で生まれたとこういう位置づけは持ってますけどね、
うん、
ただ私は自民党の中にも民主党の中にも多くの仲間が実はいます、知人友人が、
うん、
で中野さんがおっしゃったように河野さんはじめ多くのこうダイヤモンドのようなね方々が自民党にも民主党にもいますので、
うん、
私は彼らが次の世代をしっかりと担っていく、このことは間違いないと思いますね、うん、はい、
今回の、まあ、選挙で特に民主党から、当選された人の学歴を見てみますと、
ええ、
海外の大学で勉強した人が非常に多い
ですね、 多いですね。
だからグローバルなこう社会で、グローバルな、まあ、日本っていう、まあ、政治、日本の政治システムを世界の常識、世界の中から見てみると、僕は政権交代というのは、まあ、起こって当たり前、そして、高速道路の無料化も当たり前、教育の問題もヨーロッパ式で当たり前だから難しいことでなくって、世界の潮流を見てみれば、今民主党が行おうとしているということは、まさに世界の潮流のごく当たり前のことが起こっていると。だから難しいことでなくてですね、まあ、今回の政権交代もある意味では、まあ、アメリカも政権交代したんで、もう当然だったと、まあ、その冷めた見方ではありますけどね、うん、そのような分析もできると思いますけど。
なるほどね、うん、いや私は一部の報道でね、
うん、
小泉チルドレンから小沢チルドレンに変わったとか、
うん、
あるいは右も左もわからないそういった方が多く政治家として今回当選をしてきたという報道がありますけど、うんうん、私はちょっと見方が違いましてね、
はい、
今回当選をした民主党中心の1回の いわゆる1期生になるんですが、
うん、
この皆さんの多くを知ってますけど、
うん、
ある意味ではこの明治維新の時の幕末から明治維新に変わった、
うん、
こう海援隊のようなね、
うん、
あるいは騎兵隊のようなね、
うん、
この確かに政治経験はないかもしれないけど、
うん、
時代を変えるんだと、
うん、
この理想に燃えた目が、うん、目が輝いてるんです ね、
そうですね。
こうした方々を大勢見てますから、
うんうん、そうですね、
で私は彼らと話す時に言ったのは、
うんうん、
理想主義っていうのは現実を前にして歯が立たない、
うん、
ひ弱なものだと、
うん、
しかし時として、
うん、
その理想主義が現実を完膚なきまでに叩きのめす時代があると、
うんうん、
それは危機の時代であり、
今やっとその明治維新から140年ね、本当に民の力で、日本変える、そして世界を変えるというね、この時代が来ました。
そうですね、
本日は奥田康明さんにスタジオに来ていただきます。政治のことを、お話しいただき、どうも本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。